皆さんおはようございます。前回はですね、金曜日の朝、今まで考えていた内容とちょっと違うことを話した方がいいんじゃないかっていうような感じだったんですね。イエス様からの声なき声があったような感じでした。で、それで急遽テーマを変えたわけですけど、今日は変えていませんので、従来通りこのコリント人への手紙第一の3章に参ります。ただ順番はちょっと逆になりましてですね、この前の箇所4節から9節まで、ここは来週にします。で、今日は10節から17節ということになります。で、この箇所は、キリスト教会って何なんだろうかという疑問に対して答えてくれる箇所ですね。ですから非常に読んでいて、助けになる場所です。まあ、聖書は全て助けになるわけでありますけれども、ここも同じように大きな意味のあるところですね。で、皆さんとご一緒に進めながら見ていきたいと思うんです。で、10節、与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。これどういう意味かと言いますとですね、コリントのこの町の中で最初にキリスト教会を設立したのは、ご存知のように使徒パウロなんですね。で、設立したといっても立派な教会堂を建てたっていう意味ではありません。これはイエス・キリストの十字架の御業と復活を述べ伝えてですね、そして人々を救いに導いて信仰が成長するように働いたということでありますね。で、パウロはですね、自分に与えられた特別の使命、これを神の恵みによって果たしていったわけであります。この10節の最初に与えられた神の恵みによっていう言葉が出てきますけれども、彼の生き方の中心はいつも神様の恵みの中で生きていて、その恵みによって導かれてやっていくということですね。彼は頑張り信仰とか根性で伝道牧会していったのではなくて、本当に神様の恵みに押し出されながら一歩一歩前に進んでいく、そういう歩みですね。で、賢い建築家のようにとありますけれども、神様からのですね、知恵をいただきながら彼は奉仕していった、恵みによって、そして知恵をいただきながら彼は奉仕していったわけでありますね。で、キリスト教会は建物に、例えられていますけれども、ここでは、土台を据えたというふうに言っています。賢い建築家のように土台を据えました。まあ、後でこう意味が出てきますから分かりますけれども、そういう言い方をしています。そして、この手紙を書いた時に、他の人にすでに彼は教会形成、教会の歩みをバトンタッチしていたんですね。そして、歩んでいってるということです。そして他の人がその上に家を建てています。これは他の人にもバトンタッチしたよということになるわけですね。で、どのように建てるかについてはそれぞれがきっちりとこう注意しながらやっていく必要があるんだよ。まあ、それは土台を何にしていくかということですね。そういうことを言っています。私も栃木県の益子町でですね、24年ほど伝道の働きをしまして、何もないところから妻と共に一緒にこう働いてきましたね。で、そこでずっと本当はしていたいと思ってたんです。ずっとここがやっぱり神様からの場所なんでということでいたんですけれども、でもやっぱり自分がね、ずっとそこにいてはどうしてもこう私の教会になっちゃう危険性があったんですよね。私と妻が働いて一生懸命お金貯めて、そして建てた家を売ってね、そしてそこに土地を買って街道を建てたわけですね。ですからそれで最初からでしょ。で、全部私の所有なんですよ。そうするとそれは私がオーナーで、行くという危険性もあるわけですね。まあ、そういうことでこれはいけないなということで、そこを去る決心をしたんですね。 で今そこは栃木教会の黒田誠牧師が、通って、なしています。伝道働きがなされています。それで本当に良かったなというふうに思うんですね。ですからいつまでもこう立てた人がずっとそこに居続けるというわけではありません。パウロも1年半以上ですか、しっかりこう伝道していったわけでありますけれども、ある時にそれを譲って彼は次のところに進む、こういう流れがあるわけです。10節はそういうことを言ってるんです。ただパウロの次にこう指導していく、あるいはそこの、長老として召されていく人たちはそれぞれどういうふうに教会形成をしなければならないかが非常に大事だよということをここで言ってるわけですね。11節というのは、誰もすでに据えられた土台の他に他のものを据えることはできない、その土台とはイエス・キリストだ。だからあくまでもその土台はイエス・キリストというお方なんですね。これが本当に大事なんだということです。で、これどういう意味でイエス・キリストが土台であるかということなのかと言いますとですね、それは他のものをこう据えるということありますね。それはできないと。で、他のものを据えやすいんですよ、私たちは。土台はイエス・キリストと言いながら他のものを据えやすいんです。何かって言いますと、例えばですよ、例えば他の土台は、これは私の、狭い範囲での限られた中でのことですけれども、これはね、一つ挙げられるのはイエス・キリストの十字架の死と復活抜きのキリスト教なの。道徳だけ教えてる、三条の水訓だけ教える、愛の立法を教える、そういうキリスト教、皆さんご存知ありませんか。イエス・キリストの福音を全部語らないんですよ、教会で。イエス様の十字架の御業は語らないんですね。あれは殉教の死だったとまだ言わないにしても、そんなに語らないね。そういうキリスト教、これがイエス・キリスト抜きの他の土台なんですよ。これではもう教会形成は土台無理ですねということなんですね。まあ、そういうことになりますよ。で、もう一つ二つ三つ挙げるとすると、何かというとですね、イエス・キリストの復活っていうのはですね、栄光の体でイエス様よみがえったんでしょ、聖書にあるの。これどう考えてもそういうふうにしか読めないんですよ。でもある人はこう読むんですよ。それはイエス・キリストの愛の精神がよみがえったんだ、よみがえったのは栄光の体じゃなくて、それはそういうふうに弟子たちが見えたんだ、あるいは思い込みで見たんだ、イエス・キリストの愛の精神がよみがえったんだよって解釈するのが霊的比喩的解釈でとってもいいんだよと教える教会。これイエス・キリストの土台抜いてますよね。こういうふうに教えるとするならば、これはまさしく他の土台を据えているということになりますね。あるいは、何かというと、創世記1章ね、2章今日も読みましたけれども、その天地創造、人間が神によって最初から人として作られたこと、これは神話なんだと教えるキリスト教、多いんですよ結構。でもそうしたら全部聖書の話って骨抜きになって、みんな霊的比喩的解釈になって何が何だか分かんなくなっちゃう。聖書は基本的に字義通り文脈を大事にしながら、歴史的な背景とかいろんなことを読み取りながら読み取っていくわけですね。だからこういうことをしないものが他のものなんですよ。で、パウロはそれはダメだというわけです。もちろん私たちもそうですよね。あるいはもう一つ挙げるとすると、私たちは聖書を読むときにどういう態度で読んでますか。これは聖書は66巻神の言葉で誤りのないものだっていうに確信持って読んでるわけですよね。ところが聖書にも間違いがあるとかね、あるいは聖書の中にも神の言葉があるとか、他はないね、他は人間が書いた間違いだらけのものだとか、まあ、そういうふうな形で聖書をこう読んでイエス・キリストを理解すること、それは他のものを土台に据えることですから、それはキリスト教会成り立っていきません、成長していきません。ですからここで私たちはその土台はイエス・キリスト、そして他のものは据えられないんだっていう、このパウロの主張、 これをしっかりと読み取っていく必要がありますね。それでは、この土台はイエス・キリストっていうんですけれども、どういうイエス・キリストなんですか？どういうイエス・キリストか。それはイエス・キリスト、罪のないお方、神が人となって来られたお方でしょ。イエス・キリストは神であり同時に人であるんですね。二つの面を持っているお方です。これはイエス・キリストだけですね。でそのイエス・キリスト、罪のないイエス・キリスト、私たちの罪のために十字架にかかって死んで葬られ三日目によみがえられたイエス・キリスト、栄光の体ですよ。精神がよみがえったんじゃないですよ。栄光の体で本当に復活して信じる者に希望を与えるイエス・キリスト、今天におられ、やがて時至った時に再び戻ってくる。これをちょっと難しい言葉で言うと、再び望むと書いて再臨って言いますね。このイエス・キリストなんて、やがて世界を裁くんです。イエス・キリストはやがてね、世の終わりの時に、世界完成の時に戻ってきますから、完成させるために。そして千年間世界を治めるイエス・キリストですね。このイエス・キリストを土台として生きるのがあのキリスト教会なんですね。だからここをしっかりと私たちは押さえていく必要がありますね。でそういうことを前提としてですよ、そういうことを前提として12節でパウロは例えを話してますね。例え話をしてますね。それは、もしって書いてあるから、もしね、誰かがこの土台の上に、これは我々クリスチャンのことですよ。我々クリスチャン、コリントの教会の人たち、クリスチャンたちがこの土台、それはイエス・キリストでしょ、よみがえられ、今も生きておられ、やがて再臨し世界を治めるイエス・キリストですよ。このお方をの土台の上に信仰の歩みをする場合に例えて言ってるんですね。ある人は金銀宝石だって言うんです。でここで一括りですね。である人は木草藁だって言うんです。でそれで建てる、この土台の上に家を建てる、すなわち信仰の歩みをするという意味でここで言ってるんですね。その時に13節にありますように、それぞれの信仰の在り方、生き方、その結果が明確になるということです。これ私たちの人生のその、きっちりそれぞれが生きていくわけですけれども、それぞれの結果がその日明確になります。これコリントの人たちだけじゃなくて、これは私たちに対するメッセージでもあるんですよ。我々がその生きた生き様の結果が明確になりますって言うんです。これはでその日って言ってでしょ。ほらその日明らかになる。その日ってどの日ですか。今日のこの日曜日ですか。空中景況ですか。再臨ですか。これはキリストの再臨ですよね。キリストの再臨、再びキリストが来られるその日、我々の報い評価、これが神の目から見て公正に判断されて明らかになる。これみんな違うんです。これは誰も違うんですよ。それは我々がどうのこうの言える立場にないんですね。それぞれの歩みに対する神様からの報いですね。はい、それがその日です。でその日どういうことですか。ほら火と共に現れて試されるんですよ。火で焼かれるんですね。でこの火がその力で各人の働きの進化を試すというんです。はい、火で試された時に、この、建物、それぞれ金銀宝石で建てた人、その人の建物は火で焼かれた時にどうなるということでしょうか。この場合ここで見ると形は別にしてもね、はい、14節、もし誰かの、建てた建物が残ればその人は報いを受けます。書いてありますよ。これは誰かの建てた建物残るっていう場合は、ここでは金銀宝石、火に強いわけですね。なくならないってことですよ。そういう意味で言ってます。そういう信仰の歩みをした人は残るっていう、まあ残るという言い方よりも報いを受ける、評価があるっていうことですね。神様の前、これはもう全員違いますからね。救いは同じなんですよ。 救いは同じ、栄光の体に変える。ただ報いは、これはそれぞれ信仰の歩みによって違うんだってことです。ここはそういうことをここで言ってるわけですね。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受ける。それは金銀宝石のような信仰生活をした人だよということになる。はい、15節いきますね。15節、それは何て言ってるかというと、もし誰かの建てた建物が焼ければ、これ焼ければっていう場合は、これは燃え尽きちゃうということです。ここで言ってるのは、燃え尽きちゃいますよということをここで言っているわけですね。そして、その人は損害を受けるけれども、自分自身は火の中をくぐるようにして助かる。どっちにしても助かるんですよ。最後の裁きの時にはクリスチャンは間違いないんですよ。助かるんです。ただ、建物がその焼けるってことは、これは木草藁の信仰だってことですよ。ここで信仰の分かれ目、中身が問われるってことです、クリスチャンので。皆さんにこう注意してほしいんですけれども、金銀宝石の人の信仰ってどういう信仰なのか、こう考えてみたらいいと思うんですね。何か華々しく伝道して、こう華々しく活躍して、もう華々しくこう生きて、イエス様に全部を下げてこう生きる、まあそれは素晴らしいことですね。ただそういうふうに人間の目で見える人が必ずしもここで金銀宝石というわけではないですよ。隠れたところで誠実にイエス様を第一にし、イエス様と共に、イエス様の御心は何か、そして主に従って本当にこう信仰の歩みをしていくね、そういう人もまたここでいう金銀宝石の信仰試されたら残るんですよ。それがパフォーマンスしてないから、人の目に見えるようなね、こう人の 目に見える時に奉仕する人っているでしょ。熱心家のように振る舞っている、それ出てきちゃうの。どうしても人間って偽善的だから、でそういう人のことを言っているわけじゃないですね。ここは、まあ、本当にこの試される日が来ますっていうことですね。これは神の目から見た評価ですから、採点ミスはありません。公明、盛大、そして公平に神の評価がなされるということですね。ですから本当に一人一人がこう主の前に誠実に生きる、賜物が違っても賜物が多いとか少ないかに関係なく神の前に誠実に生きる、こういう生き方ですね。これは本当に大事なことです。そして今言った15節でこの建物が焼けるという場合は、これは木草藁の生き方してる人ですよ。これは私は分かりません。誰が木草藁で、誰が金銀宝石なのか、これは全然私は分かりません。神のみぞ知るですね。で、こういう生き方、どういう生き方かというと、これは主イエスの前に誠実ではなくて、人の前によく見せる、そして中身のない信仰、日曜日はクリスチャン、平日はノンクリスチャン、こういう生き方ですね。こういう生き方になると、これはもう当然木草藁になってしまうんですね。どう見てもクリスチャンとして生きてない、人の悪口ばっかり、人をいじめる、あるいは情けがない、いろんな面で愛がないでしょ。もうこれはもうどう見たってもう木草藁になりますから、私たちはよくよく気をつけていく必要があります。でさらに言うならば、それは自分優先のクリスチャンね。神の御心優先じゃなくて、自分中心に生きるクリスチャン、全部自分の都合を優先する、神の御心を考えたりとか祈ったりとか、神にこう聞いてみるとか、そういうことしないで全部自分で結論出すクリスチャン、これはどう見ても木草藁ですから、私たちは本当に気をつけなければなりません。ただありがたいことにですね、ほら16節で言ってるでしょ、こういう損害を受けるんですよ。でもイエス・キリストを信じてるだけで救いは受けていますから、だから自分自身は火の中をくぐるようにして助かるんですよ。だから救いを受けてるから、我々は裁かれないってことは前提なんだってことです。だから安心してください。自分は木草藁かなと思う人は安心して、助かるんだから、ここで安心してくださいね。もうここである牧師は脅しかけるんですよ。あなたの信仰こうでしょう、あなたは木草藁だ、あなたは火の中もうダメだよとか言う、上手に言うんですよ。そしてこう皆さんをこう発奮させるんです。 でも私そういうことしませんので、聖書はそこまで言ってないから助かるんです。だから安心してのびのびとあのクリスチャン生活していただければいいですね。楽しく、クリスチャン生活って楽しいから、苦虫潰した信仰じゃないからね、楽しくやっていくもの、そういうものですから、まあ、いずれにしてもあの確認してきます。でこれは再臨の時に神が正しく評価なさるってことね。我々がここでね、あの人木草わらだよねなんて絶対言っちゃいけませんね。自分は木草わらなんだから笑えちゃうって話ですからね、まあ、そういうことはやめるってことですね、まあ、人のことはこう詮索しないということになります。はい。で16節、今度はパウロが問いかけるんですね。あなた方は神の神殿だよと。ほら、神殿は どういうものですか。神殿は神様がお住まいになるんでしょ、聖霊、神の臨在があるんでしょ。私たちも神殿だ。誰が住むんですか。私たちは聖霊様が私たち一人一人のうちに住んでるんですね。本当に聖霊様住んでくださってるんですよ。だから何か神様の御心にかなわないことをすると悲しくなりません。住んでるから悲しくなるんですよ。ああこういうことしちゃったな、まずいよね。聖霊様住んでなければ悲しい思い出てこないから。でも聖霊が悲しむから私たちも悲しむわけですね。ですから神の神殿だ、聖霊が住んでるんだということをここでパウロは言うわけです。そして神の御霊があなた方に宿っておられること知らないんですか。神の御霊っていうのは聖霊でしょ。これあのギリシャ語で御霊、あの霊と言ってる場合とあの聖霊と言ってる場合があるので、日本語も上手にこれを分けてるだけで御霊と聖霊は同じですからね。はい。その御霊が宿っていることを知らないんですかとパウロに言われちゃってる。コリント教会の人たちはそこまで霊的に低いってことですよ。そういうことも分かんないクリスチャンだってことですよ。皆さんも分かってますからね。だから大丈夫だということですね。はい。そして、17節、もし誰かが、神の神殿を壊すなら、神がその人をも滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿で、ここで言ってる神の神殿っていうのは一人一人のクリスチャンですから。そしてそれが集まる群れとなったら何ですか。群れとなったら教会でしょ。キリストを信じる者の群れが教会ですよね。だから我々一人一人が神殿、そしてそれがまとまった形で共に礼拝するのがキリスト教会ですからね。その神殿を壊す者がいるならば、それはその人を滅ぼすと神様はおっしゃった。これどういうことかっていうと、キリスト教会の健全な教会形成を壊す人ですね、ぶち壊す人、これは非常に厳しく神様から問われます。ただここで滅ぼすと言ってる意味のね、ことまでは私は具体的によくわからないので経験には言えません。ただ非常に厳しい警告がここにあるということですね。どういうことかっていうと、これは例えば教会の指導者がイエス・キリストの土台、キリスト教会の土台はイエス・キリストであるにもかかわらず、キリストを脇に置いて人間の思い優先で教会を形成していく、あるいはそのカリスマ指導者になってカルト的になって、教会を支配するわけですね。そしてイエス・キリストの十字架の死と復活を抜きにしてキリスト教会を形成していく、こういうものは教会、神の神殿を壊すということですね。あるいはそういうことを皆さんがそれぞれ、やったりする場合はそれは神殿を壊すということになりますから、ここで非常に厳しい警告をパウロはしているわけであります。で、あなた方は神の神殿だよねということをもう一回17節で繰り返して、パウロは警告しているわけですね。はい、そういうことであります。以上このところでありましたけれども、確認というか適用したいと思いますけれども、私たちのこの教会の土台は何でしょうか。もう一回考えてみたいと。教会の土台、キリスト教会の土台ですよ。その土台は何か。街道ですか。立派な街道ですか。献金の多さですか。もちろん献金が多ければ多いほどありがたいことないんですけど、そういうことですか。役員さんですか。あるいはキリスト教会の牧師ですか。そうではありません。十字架にかかって死んで復活したイエス・キリスト、このお方をいつも 中心にしながら、このお方の御心を覚えながら生きる、これがキリスト教会の土台なんだ。そしてイエス・キリストはやがて再臨するということですね。もう一度この世界に戻ってこられる、これがイエス・キリスト土台とするということであります。で、最後に結びをして終わりたいと思います。それぞれ今信仰の歩みを確認しました。私たちは教会の土台であるイエス・キリストの前にどのように生きるかということですね。金銀宝石のような信仰生活でしょうか。で、こういう信仰生活は、その日あるいは火の中をくぐったとしても残るわけですね。で、これはどういう生き方かっていうと、自分中心ではなく神の御心を中心に生きようとする人ですね。何よりもイエス様に喜ばれるような歩みをしていこうと願って主の前に生きている人、あるいは生きようとする人ですね。こういう人はですね、金銀宝石ですから、何をこうパフォーマンスして出したかとかね、こういう働きを残したとかね、こういうそういうこうことよりもむしろ誠実に神の前に生きるということが最大のポイントですね。あるいは私たちは木、草、バラのような信仰生活でしょうか。これですと火で試され全部焼けますね。ただ救いはありますから、火の中をくぐるようにして助かりますので、この点は安心してください。救いはなくなるってことはないですから、それはないからね、大丈夫ですからね、安心して歩んでいただければ幸いです。まあ、いずれにしましても自問自答しながらですね、死の前に歩んでいきたいと思います。そしてまた、金銀この宝石の信仰生活、これ別の言い方でしますとですね、神を愛し、あなたの隣人を自分と同じように愛するという、この2つの生き方ですよね。常にこういう生き方、何をしたかではなくてどのように生きたかということが基準なので、そういうことを覚えていければ幸いです。で、結果として何をしたかというのが現れていきます。この2つを大事にしながらですね、この本庄、児玉、郡市、埼玉北部、あるいは群馬県の地域にあって、私たちは地域の繁栄を願い祈り、一歩でも二歩でも前に進めるクリスチャンとして歩んでいければ幸いです。